ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜2時からとなります。第2、第4土曜日の同時刻にも全週の再放送をお送りしております。その他オンデマンド放送も行っております。 FM 草津のホームページからオンデマンド放送を選んでいただき、番組名ぐるっと街歩き草津道中を選んでください。過去の放送がいつでもどこからでもお聞きいただけます。この番組は草津市の提供でお送りいたします。で、今日のこの時間は七福神巡りについてのお話です。ご紹介いただきますのは、草津市観光ボランティアガイド協会の引田節子さんです。引田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。それでは七福神巡りについてご案内いたします。今日は、7日から始まります草津七福神巡りについてお話しさせていただきます。七福神巡りは2018年が初回で、コロナで1年中止しましたが、今年で7回目となります。私どもボランティアガイド協会が主催している催しです。約5キロメートルの道のりで3時間ほどで全部回れるコンパクトな七福神巡りウォーキングと思っていただければありがたいです。7日から15日までの9日間開催しています。参加方法は、まずスタンプ台紙を草津駅案内所や夢本陣でゲットしてから、東海道中山道沿道のお寺、神社、酒蔵など7箇所のスタンプポイントに参拝していただき、スタンプを押してください。開催期間中には立木神社、押尾神社、伊笹神社で台紙をゲットすることもできます。と、皆さんが気になる七福神のご利益についてお話しさせていただきます。福、とりわけ蓄財、長寿、福気などにご利益があるとされる神々に対する信仰を福神信仰と言いますが、七福神はその代表です。仏教でいう七難即滅、七福即成をはじめ、整数の七に対する信仰を背景として、禅僧たちの 官僚や道教の影響などがあって、室町時代から江戸時代にかけて次第に整ってまいりました修復人です。まず、お塩井神社にお祭りされております恵比寿狼は、ご利益は商売繁盛、大量豊作をもたらします。恵比寿様といえば、古事記に書かれているイザナギの御事とイザナミの御事の子供で、船に乗せられて海に流されましたヒルコの御事が恵比寿様とされました。お塩井神社に祀られています恵比寿様は、もう一人の恵比寿様、琴城主の御事です。琴城主の御事は、元は漁民の集団の内神様でありましたが、そこの主張が出雲氏に従った後、大国主の御事の子供の神様とされました。さらに古事記の中で、琴城主の御事が皇室の祖先に国譲りをして海の果てに去ったとする物語が作られました。この御保石の琴城主は、元は海の果ての常世の国に住む神様と考えられていました。そしてお祭りの時だけ海を渡り、御保石に訪ねてくるとされました。後に海から来る恵比寿様の信仰が広まると、似た性格を持った琴城主も恵比寿様であると考えられるようになりました。これは時代的には室町時代末頃と考えられています。そして次に、道館蔵にお祭りされています大黒天のご利益は五穀豊穣、子孫繁栄です。大黒天はインド由来の神様で、仏教以前のインドではヒンズー教のシバ神で、世界を破滅して再生させるという怖い神様でしたが、シバの分身でマハーカーラが仏教に取り込まれ、人々に食物を授ける役割の仏とされました。この大黒天が中国に渡り、食物の神様として広く信仰されるようになっていきました。大黒天信仰が日本の寺院に入った後、左肩に食べ物を入れた袋を背負った大黒天像が作られました。大黒天は大国主の御事と神仏集合したもので、室町時代に寺院の台所で大黒天が祀られていたのを、京都の商工民が神社に倣って大黒天を祀るようになりました。
はい、ありがとうございます。それではここで音楽を聴いていただいてブレイクといたしましょう。
ぐるっと街歩き草津道中。
くるっと町歩き草津道中、今回は七福神巡りについて草津市観光ボランティアガイド協会の引田節子さんにお話をしていただいております。それでは引田さん、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。と次は立木神社に祀られております弁財天のお話です。ご利益は美、音楽、芸能の神様、財福もあります。弁財天は川の女神サラスバティが仏教に取り込まれ、音楽知恵の仏様として信仰されました。中国の僧義丈が弁財天を中国に伝え、この時に知恵の仏から財運をもたらす仏としての役割が強調されるようになりました。この浮遊の仏に変化した弁財天ですが、多様な性格を持つ仏様です。日本では美の女神、音楽、芸能の女神としての性格が強調されるようになりました。また平安時代に神仏習合の考え方で宗像三神の一人一木島姫の御事がインド生まれの美しい仏弁財天と結びつけられました。次は神宮寺におられます毘沙門天さんのご利益のお話です。厄除け、勝負、財運の神様です。毘沙門天は古代インドのクーベラ神という神様で、財宝福徳をもたらす神として祀られました。仏教ができた後、仏法を守る四天王の一つとされました。お釈迦様が亡くなった500年後のクシャナ朝の時代に仏像が作られるようになり、この時の四天王像はお釈迦様が王子の時代に仕えていた4人の従者の姿をかたどったものでしたが、シルクロードを伝わっていく間に武人の姿に変化していきました。武人としての毘沙門天信仰は江戸時代まで受け継がれますが、室町時代後半の京都で福の神としての信仰が一挙に広がりました。多くの人が財運を求めて鞍馬寺を参詣するようになりました。次は伊笹神社にお祭りされております福禄寿のご利益のお話です。長寿、富貴、繁栄、子孫繁栄のご利益があります。南極星あるいは老人星と呼ばれる星の化身で、人間の寿命を司り富や幸運を授けてくれる星と言われました。この星の信仰が道教に取り込まれ、長寿を授ける神とされました。北宋の時代に南極星の化身であると自称する異相の老人が存在したことによって、福禄寿信仰が起こったとする可能性が高いと思われます。次は新願寺にお祭りされています寿老人のお話です。ご利益は福禄寿と同じ長寿、富貴繁栄、子孫繁栄です。 道教の開祖である老子は中国で広く祀られていましたが、この老子が仙人になって不老不死になったとする言い伝えもあり、老子は長寿をもたらす神として祀られました。老子の信仰と南極星の信仰が融合して寿老人という神が作られたと考えられます。寿老人と福禄寿は御利益は同じようなものです。中国では福禄寿は長い頭で背の低い異相の老人に、寿老人は端正な顔立ちの仙人のような老人として描かれました。そのため日本の禅寺でも福禄寿と寿老人は全く別の神様として扱われました。福禄寿は杖を持って鶴や亀を従えた姿に描かれることが多いです。寿老人はコウモリや鹿が添えられていることが多い。中国の発音でコウモリの福の発音や六の発音が共通して縁起のいい生き物とされました。そして最後に陽泉寺におられます布袋尊の御利益は正門来福、安産と子育て、家庭繁栄、不老長寿などです。布袋和尚は唐代末期の中国に実在した僧侶で、名前は開始といい、公のお寺での出世を目指すのを好まず、一生放浪生活を送ったそうです。大きな袋を担いで旅をし、太った体で微笑んで歩いていたと伝えられます。布袋和尚は臨終の時に、偈って言いまして、詩の形で仏教の教理を説いたものを残しました。内容は、弥勒菩薩は多くの分身を用いて常に仏法を人々に説いているが、そうとわからない、気づかないものが多いと嘆かれました。これを根拠に弥勒菩薩の分身とされました。さらに後に和尚自身が菩薩がこの世に仮の姿を借りて表されたものだと考えられるようになりました。七福神の御利益のお話は以上です。今回私どもボランティアガイド協会はこの七福神巡りのハイキングを企画しております。開催日は1月12日、集合はJR 草津駅改札口9時の集合です。ガイドが一緒に説明しながら七福神を巡ります。申し込みは草津市観光物産協会、電話番号は 077-566-3219 まで。ご参加よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今回は七福神巡りと題して、お話は草津市観光ボランティアガイド協会の引田節子さんでした。引田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぐるっと町歩き草津道中、今回はおめでたいお正月にふさわしい草津七福神巡りについてのお話でした。年の初めに大変おめでたいお話をしていただきました。ぜひ皆さんも、七福神を巡っていただいて祝福と健康を願いましょう。全長5キロの、ね、ミニコースということですので、ご参加いただける方も多いかと思います。さてこの番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜2時から、第2、第4土曜日の同時刻にも前週の再放送をお送りしております。その他オンデマンド放送も行っております。 FM 草津のホームページからぐるっと街歩き草津道中を選んでいただき、それぞれ過去の放送も合わせてお楽しみください。いつでもどこからでもお楽しみいただけます。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りしました。